知恵が呼びかけ、英知が声を上げているではないか。今日この箴言読みましたが、箴言も知恵文学と呼ばれる旧約聖書のジャンルの一つですね。あの詩編とかコヘレトの言葉などと並んで知恵文学の中に入っている一つ。そして特に箴言は格言集みたいなものとしてここに集められている、そういう書物ですね。なので、大変意義深い言葉とか、噛めば噛むほど味の出る言葉といいますかね、そういうもの、非常に短い、ね、一節一節の中にそういう思いが込められている、あるいは、時代を風刺した言葉としてね、そこに書き留められている、そういういろんなものがこう散りばめられている書物です。で、特に今日お読みした箴言の8章、ここはその格言として収められている知恵のことを取り上げているわけですけれども、その知恵がそもそも天地の初めから作られていたのだとここに記されているんですね。お読みいただいたところ22節に、主はその道の初めに私を作られたと書いている。その世界創造の初めに、世界創造に先立って知恵が作られていたのだと箴言は言うわけですが、どっかで聞いたことがある響きですよね。あのヨハネ福音書のロゴス参加、初めに言葉があったっていうね、あれとよく似た響きを持ってます。ヨハネは世界が作られるときにロゴス、つまり言葉も神と共にそこにいて、まあ、世界を創造したのだとこう書いているわけですが、箴言は天地創造の始めとして知恵が作られていたと、知恵が作られたところから世界が始まるのだとこう書いている。非常によく似ている響きがあるなと思います。そしてこの世界の創造に先立って作られた知恵が、やがてヤハウェの下で巧みなものとして成長する。その30節にいきなりこう巧みなものっていう言葉が出てくるので、ちょっと意味が取れなかったんですけども、よくよく考えたらそういうことか。知恵がヤハウェの下でこう成長していく様子を表しているんだ。そして巧みなものとしてこう成長した知恵が、その後作られた地上のあらゆる人々と共に天上で学を奏し楽しんでいるのだという、そういうイメージを箴言は描いているんだなっていうのがわかります。人間と共にそれを喜びとしていたのだと。で、今日は読みませんでしたが、その後32節以下には、だからその知恵に聞き従いなさいよ、その知恵が示す道を守りなさいよというふうに進められています。知恵に聞き従い、知恵の進める道を我々も守れ、そういう進めですね。あの私とか、あの井口新さん、進さんとかが入っているんですけども、あの原発体制を問うキリスト者ネットワークという市民運動団体があります。で、その団体は時々あのいろんな先生をお招きして講演会をするんですが、何年前、2年前ぐらいかな、3年前ぐらいかな、あの北海道大学の小野裕吾さんという、まあ、名誉教授になられた方ですが、この方をお招きしてお話を伺ったことがありました。当時北海道ではあの寿都町と鴨江内村ってこう、まあ、隣り合ってる近いところですけども、その2つが原発などから出る高レベル放射性廃棄物の最終処分地として、まずは文献調査 に立候補するという、そういうことがこう伝えられていたんですね。まあ、最終候補地になると言ったわけではなくて、最終候補地に適しているかどうかの文献調査を受け入れると表明した。まあ、それは受け入れるだけで20億円が支払われるという、ね、飴と鞭みたいな話ですけどね。なので、まあ、それを利用しない手はないと判断したということだったんです。でも、この小野先生は、地層処分、高レベル放射性廃棄物を地層処分するということがどれだけ危険かということを、その時お話しくださったんですね。で、まあ、学者さんですから、ものすごいたくさんの資料を準備してくださって、そしてその資料をもとにお話しくださったんです。で、まあ、まあ、いくつもあるその資料の中で、私がものすごく、まあ、衝撃を受けたといいますか、感銘を受けた資料の一つが、南極観測基地って世界の国々が持ってますけども、そのロシアが持っている南極観測基地でボストークという場所があるんですが、そのボストークの南極の氷をですね、こう、掘削してね、掘っていって、そうすると氷の、まあまあ、僕らがイメージする氷とは全然違いますね。地面ぐらいの、もう 何十万年、何百万年にわたって、こう蓄積された氷の塊がそこにあるわけですが、それをこう掘ることで、その氷の中に、こう、まあ、二酸化炭素をはじめとする様々なものがこう閉じ込められているわけですけども、掘っていけばそれはその年代にこうぶち当たるわけで、掘っていけばいくだけ古い時代の大気の成分とか海水の成分とかね、そういうことがこう分かる。非常に大変貴重な資料なんだそうですね。だからまあ南極の観測基地っていうのは世界中の国が観測をしている、あるいは研究をしている場所でもあるわけです。で、その、ボストークの氷の塊を分析したという表、特にその二酸化炭素を中心として、こう、分析した結果の、まあ、表とグラフっていうのを見せてくださったんですね。で、それによると、おおよそその氷の塊で50万年ぐらい前までの大気の様子がわかるんだそうですけども、50万年ぐらいの間、空気中の二酸化炭素濃度っていうのは大体 180ppm から 300ppm という幅の中で、こうね、急激に300に近づいたらだんだんにこう減っていって、で、また300にビョーンと跳ね上がって、だんだんとこう減っていってっていう、そういう波をね、この50万年ぐらいで4回ぐらい繰り返しているんだそうです、ね。そのビヨンって上がるのは想像つくと思いますけども、こう地球が割と温暖化したとき、つまり氷が溶け化したときですね、その中に閉じ込められている、あるいは海水の中に閉じ込められている二酸化炭素が温度が上がることによってこう空気中にどんどん発生していくっていう、そういうのでピヨンと上がる。で、だんだん地球が冷えると二酸化炭素濃度が少し下がっていって、でまた暖かい季節が回ってくる、季節といいますかね、周期が回ってくるとまたピヨンと跳ね上がる。でもピヨンと跳ね上がってもだいたい300が限界で、180から300ぐらいの間を一定の幅でこう保っているっていうんですね。で、その箇所を先生はこう赤くこうラインで、ね、こう囲ってね、この180から300っていう環境が神様がお作りになった世界、神様がお作りになったこの地球の神の創造の技なんだろうと、そういうふうにおっしゃったわけです。50万年のレベルで見て、そういうことが言えるんじゃないかと。ところが、これがある時を境に、こうピヨンと跳ね上がって、落ちないでそのままピヨンピヨンと上がり続けるっていう状況が生まれてきた。それが、産業革命以後だったわけです。 ほとんど降下せずに、2001年の段階ではもうそれが300を超えて 380ppm まで上昇して、しかも急上昇。50万年の表で見ると、こういうなだらかな波がビヨンと上がっちゃうっていう、そういう表になっていく。で、このままいけば、2100年頃には 700ppm あたりにまで達すると推定できる。そういう状況になっている。その角度が異常にこう上がっていくっていう、そういう状況なんですね。二酸化炭素濃度と、まあ、地球の温暖化の相関関係には様々な議論があって、二酸化炭素が悪者だっていう議論ももちろんあるんだけど、いや、二酸化炭素はそんなに環境状態に影響はないんじゃないか。温暖化について言えばですよ。それはその50万年のグラフで見ても上がったり下がったりしてるわけで、ある時期周期的に暖かい時と寒い時、氷河期と氷河期じゃない時っていうのがこう繰り返されてくるのが地球上の、まあ、なんて言いますか、サイクルだから、別に温室効果ガスによって極端にそれが進められているわけではないっていう議論もあるわけで、そのどちらも今議論されている最中なんでしょうけども、まあ、確かにそういう様々な議論がある中で、でも大野先生がおっしゃったのは、少なくともこういうなだらかな波を繰り返していたものが急激に上がって下がってこないっていう状況になったのは、明らかにこれは人類の活動の結果であることは間違いない。他の要因は考えられないっていうことですね。それは、その赤いラインでくくった、神様が作られた環境に明らかに反した行為なんだと。あるいはその神様が作られた環境を破壊する行為なんだと。で、特に重要なのは、1945年に核実験が行われる。それ以後、決定的な環境汚染が始まっていった。そして人類そのものの滅亡さえ見込まれる事態に陥っているではないかと。神様がお作りになった180から 300ppm っていう環境をこう、まあ、破壊してね、しかも核実験によって人類の生存そのものが危ぶまれる状況を自ら作り出し、あるいは誘い込んでいる。そういう事態に陥っているんだと。おっしゃったんですね。で、こう、小野先生面白いところは、そういう分析をした上で、文禄慶長の時代に書かれた、ドチリナ・キリシタンっていう本の中の言葉を引かれたんですね。このドチリナ・キリシタンっていうのは、イエズス会が作ったカトリック教会の教理本です。しかも、文禄時代、慶長時代に作られた本ですよね。で、その、まあ、ドチリナ・キリシタンは非常に有名なんですが、なぜかっていうと、その、愛という言葉を、お大切って訳しているからなんです。僕何回か説教で話したことありますが、キリスト教の愛っていうのは、人間の感情の愛ではなくて、相手を大切にするっていう、その意志のことを愛って呼ぶんだっていうね。それがこのドチリナ・キリシタンに書かれていることなんですね。で、面白いのは、神様が私たちに対して示してくださるっていうこと、あるいはその逆に私たちが神様に対して示す事柄は、お大切っていう、恩という字がつくんですね。で、人間同士の愛のことは大切って訳し分けているんですね。で、とっても面白いなと思うんだけれども、そのドチリナ・キリシタンを持ってこられてね、神の愛とは、神が世界のすべてをお大切になさっているっていうことなんだと。であれば、神様こそ天地の作り主なんだから、その天地が、つまり自然のすべてが神そのものなんだ。それを大切にするということが、人間の取るべき 神様への愛を示す行為だろうと。神様をお大切にしようっていうのであれば、それは神様が作られたこの環境、自然すべてを大切にすること以外にはありえないでしょうっていう話だったんです。神様が作られたこの環境、世界を誰が破壊してるのか、今何が行われているのか、そのことを考えたときに、そのことを続けていくっていうことは、神様を愛するっていうこととはならないでしょっていう、そういう指摘だったんですね。あの先生がいろいろお話しくださったことから、つまり、地層処分がどれほど危険かっていうようなことについては、ある程度僕らも知識があったわけだから、そのことはなるほどなって思わせるものだったんだけれども、でもこの二酸化炭素濃度が神様の作られた環境であって、それを大事にするっていうことがお大切っていうことなんだって言われたときには、ものすごく衝撃でしたね。少なくともキリスト教信徒である私にとっては、これはとてつもなく重く響く言葉でした。で、その小野先生のお話になったことが、今日読んだ、例えばこの箴言の知恵が私たちに対して警告していることからと、それの今日的な意味が、そういうところにあるんだって、こう、結びつけるお話だったんですね。もう一度、今日読んだ後、読まなかった箇所ですが、そこに書かれていることを、ちょっと拾ってみたいと思うんですね。32、33節にこう書いてましたよ。さて、子たちよ。さて、子らよか。私に聞き従え。私の道を守る者はいかに幸いなことか。悟しに聞き従って知恵を得よ。なおざるにしてはならない。これが知恵が我々に語りかけている言葉ですよ。で、さらに35節、36節にこうありますね。私を見出す者は命を見出し、主に喜び迎えていただくことができる。私を見失う者は魂を損なう。私を憎む者は主を愛する者。で、知恵が我々にそういう警告をしている。知恵の語る言葉に耳を傾けなさい。それをなおざりにしてはいけない。それを憎む者は主を愛する者なんだよ。つまりその知恵をないがしろにする者は自らを滅ぼしてしまうんだよっていう知恵が我々に取りなして語ってるっていう。そういう言葉ですよね。神の作られた世界を破壊尽くしているのが人間である。しかしその人間を神はご自分の御子を十字架に渡してまでも贖い取りたかったんだ。私を生かすためにご自身の御子を十字架につけて、まあ、殺してしまうということもお許しになるくらい私たちを愛している、私たちを贖い取りたい、救いたいと願っている神が与えてくださった環境を壊しているのはその人間だっていう。なんという皮肉だろうかと思いますよね。しかし、それにもかかわらず今、私たち今の生活から得ている事柄、例えば手にしている利便性とか、そのすべてを捨て去るような選択はできないでしょ？残念だけどね。それがどれほど神を冒涜しているのかなんて思いもせずに、そんなことに思い至らないまま、我々は今の生活を、まあ、多分突き進んでいくしかないわけですよ。それでも、知恵が私たちに発している警告、それをちゃんと警告として受け止める必要はあるだろうと思うんですよね。世界を破壊し続け、人を生かすこととは正反対のことをやっている。今だってそうでしょ。力 を賛美してそれを得るためにもがく、あらゆるところでね、単なる軍事力だけではなくて、我々一人一人のレベルに至ったってやっぱり他者よりは力を得ようともがいているわけですよね。その力が人を生かすために用いられるんじゃなくて、人を滅ぼすために用いられようとしている、そういう自分をそのまんま肯定するわけにはやっぱりいかない。私は神様によってお大切とされた人間であって、だから私だけ生き延べればいいというわけではなくて、私の隣には同じように神様によってお大切とされた隣人がいる。私とその隣人とが共に主の作られたこの地上の人々と共に学を奏し、人の子らと共に楽しむ世界をやっぱり目指さなきゃいけないだろう。その世界を何とかして作り出す道へと私たちの小さな一歩を進めていくほかはない。で、いいんだ、しょうがないんだ、それが運命なんだって言ってごまかすことはできない、許されないでしょう。そういうことを思わされたのでありました。お祈りをいたします。すべてのものを愛し、導いてくださる神様、あなたが世界のすべてをお作りになったこと、そしてその世界を愛おしんでおられることを、箴言は語り伝えます。その言葉に、傾ける耳を与えてください。私は今を捨てる勇気がありません。しかし同時にこのままで良いはずはないとも考えます。あなたが主イエスを十字架につけてまで贖い取ってくださる私であること、隣人であることを心に留め続けることができますように。復活の主イエスキリストの御名によって誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。